元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第43話、4泊7日ネパールの旅、ナガルコット編。まだまだありますネパール。今日はですね、カトマンズを出て東におよそ35キロ、でもガタゴト道なので1時間半からもうちょっとかかりますね。ヒマラヤ山脈の広大な眺めを堪能できる村、ナガルコットへも行きました。早朝のね、日の出が一番美しいということなので、そこでは一泊したんですけれども、着いてすぐもうね、なんか全然空気が違うんですね。美味しい空気が、山に囲まれてて、標高もまた2000メートルちょっと超えるぐらいで、なんか寒いぐらいでしたね。で、3月までは一応寒気なので、ギリギリもしかしたらエベレストの山頂が見えるんじゃないかと期待して、でお部屋を案内してもらったんですけども、がっかりですね。山側の部屋じゃなかったんですよね。でもまあ早起きして屋上に上がろうとか話していたんですけど、で、まあ、着いたあのその日お昼ぐらいだったんですけど、あのとりあえずじゃあナガルコットの村を散策に出ようと、あの歩き出したんですけども、何にもないんですよ。宿泊施設はやっぱり多いんですけど、すっごい田舎で、なんかちっちゃい市場みたいなのがあるだけで、あとはこうその周りに民家が点在してるんですよね、まあ、本当にそれだけ。でも地元のおばちゃんがね、洗濯してるのを眺めてたんですけど、手でギューって絞ったら、なんかその辺の土の上というか、こう草の上にバーって広げるだけなんですよ。せっかく洗ったのに汚れるみたいな感じで。あとはもう子供たちはすごくハニカミさんで可愛かったですね。絵はがきを売りに来たりするんですけど、まあ、それ買ってお話をすると、英語もすっごい上手で、小学生ぐらいの子は制服を着て、でさらにちっちゃい子をこもりしてるみたいな感じで、もうのどかすぎましたね。本当にすることないので、あの道の途中にあるカフェに入ったんですね、まあ、カフェって言っても外にテーブルと椅子が置いてあるっていう、そんなシンプルな場所なんですけど、ただ景色が最高なんですよ。360度。でそこに座ってビールを飲んで、地元のビールがですね、ネパールアイスっていうのとエベレストっていうのがあって、その名もどっちも美味しかったですね。でもなんか不思議な時間でしたね。なんか夫と老後の話なんかしちゃったりして、はい、変な感じになりましたけど。で、まあ、その日の夕飯はゲストハウスに戻って、でそのレストランで食べたんですけど、あのそこの支配人みたいなあのネパール人がもうすごい親日家で、なんか私たちとすごく話したがって、で夕食の間もずっと私たちの席に一緒に座ったままいるので、なんかしょうがないのでビール一緒に飲んだりして、でその時に山の見える部屋が良かったなーなんてちょっと交渉してみたんですよ。そしたらね、最初はダメって言ってたのが、話してるうちに気分が良くなったんでしょうね。お部屋を変えてくれたんですよ。行ってみるもんですよ。最初に案内された隣の建物のお部屋で、カーテン開けるともうすぐヒマラヤがもうずっと向こうに広がってるっていうお部屋で、もう本当に全く別のホテルに来たんじゃないかと思うくらいいいお部屋でしたね。で翌日は朝5時半に起きて、でもう外がこうしらじらーとし始めてたんですけど、超寒い中、もう目の前にヒマラヤの山々が広がって、なんかため息が出るぐらい綺麗でしたね。すっごい遠いところにあるんですけど、でもやっぱり山がねでかいのでちゃんと見えるんですよ。ただ雲多かったですね。エベレストらしき山もちらっと見えたはず、多分。はい。で朝ごはんに食べたシリアル、ネパールではあったかいミルクを かけて食べるんですよね。それも面白かったです。さあ次回もネパールかもしれません。エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。